おばんです。セイレンです。セイレンの海外ドラマが好き。このポッドキャストは私セイレンが皆様におすすめする海外テレビドラマを紹介するポッドキャストです。ミラノ・コルティナ冬季オリンピックも無事閉幕して、今までちょっと海外テレビドラマ見れていなかったんですけれども、ぼちぼち見始めているところです。で、そうこうしているうちにはUNEXTにもまた登録しましたので、現在 Apple TV と、Netflix、Amazon プライムと4つの配信チャンネルが、まあ、見れる状態になってるんですけれども、まあ、こんなに見れてもですね、見切れませんよという感じで、なかなかあれなんですけど、まあ、UNEXT でもいっぱい見たいドラマが、まあ、ありますので、そっちも見ていきたいと思っているんですけれども、まあ、とりあえず Apple TV の方の、作品で、まあ、以前から非常に評判が高くて見たいと思っていた、窓際のスパイを、見ました。と言いましても、まあ、今第5シーズンまで進んでいるので、私はとりあえず第3シーズンまで見終わったところです。まあ、こちらはもう2、3年前にもう配信し終わっているので、一応、まあ、見終わった方も多いかなと思うので、まあ、若干中身ストーリーにも触れるようになってしまいますけれども、まあ、そういった意味でネタバレが嫌いな方は、まあ、ご遠慮くださいという感じなんですが、まあもう皆さん第4、第5シーズンぐらいまでご覧になっている方も多いと思いますが、やっぱりだんだん面白くなってきたというところですね。まあ、第4、第5のシーズンが非常に評判高いので、まあ、今私はその前の第3シーズンまでというところです。キャラクターがだんだん深まってきますよね。まあ、このドラマ、ミック・ヘロンという方の原作がそれぞれあって、その原作を一冊 のストーリーをだいたい5話で、1シーズンずつ進めていくというところで、非常にボリュームがまあ、ちょうどいいんですよね。で、1話もだいたい45分から50分ぐらいなので、見やすくて、6話で、完結すると。で、まあ、スパイものなので、 MI5 という英国情報部の、話で、まあ、そこの落ちこぼれた人たちがスローホースと言われていて、まあ、追いぼれ馬という感じで、で、本部の、非常に近代的なオフィスからは、かけ離れたボロアパートみたいなところにで、仕事を、まあ、窓際の、まあ、つまらない書類仕事とかを、まあ、押し付けられている。そこがスラウハウスといって、まあ、泥沼の館みたいな感じなんですけど、そこにいる、まあ、落ちこぼれたちの話で、ところがこの落ちこぼれの、まあ、人たちは、まあ、なんていうか本部の、不手際の仕事を押し付けられたりとかするんだけれども、まあ、反撃していくところが、まあ、面白いかなと思うんですよね。で、主役がゲイリー・オールドマンが演じていまして、ジャクソン・ラムという、まあ、ベテランのエージェント なんだけど、もう中年で60過ぎで太っていて、いつも、タバコを吸って酒をウイスキーを飲んで、まあ全然洗濯してないようなワイシャツとでズボンとヨレヨレのレインコート着てる、まあちょっと、まあ、刑事コロンボみたいな感じなんですけどゲイリー・オールドマンが楽しそうに演じてます。で、その部下が、まあ、何人かいるんですけれども、中心になるのがジャック・ローデンっていう俳優さんが演じているカートライト、リバー・カートライトという、はい、エージェント。で、ジャック・ローデンという人は、まあ、すごいこれで人気が出たようですけれども、ちょっと調べてたら、 ダンケルクに出てた方なんですね。トム・ハーディと一緒にスピットファイアのパイロットを演じてたっていうのを後でした。ああ、彼だったのかと思いました。で、MI5 のですね副長官で、まあゲイリー・オールドマンのジャクソン・ラムと非常に丁々発止のやり取りをする女性の副長官を演じているのが、まあ、クリスティン・スコット・トーマスなんですよね。まあ、この3名が、まあ、主役級で、あとは、まあ、助演って感じで、ラムの、まあ、部下とか MI5 のエージェントとかがいろいろ出てきて、まあ、いろんな事件が起こるという感じです。で、まあ、お話も非常によくできてて、まあ、スパイの過去が出てきたり、まあ、いろんな陰謀ですね、それを、まあ、政府が隠そうとしたりというような形で、見応えがあるんですけれども、まあ、やっぱシーズンを重ねるごとにそのキャラクターの深みが出てて面白いなと思います。で、これ私前にもお話ししてたテレビシリーズ、イギリスのとても好きだった特捜班 CI5 ですね、ザ・プロフェッショナルズにちょっと雰囲気が似てるなと思いながら見てました。あれもまああれは CI5 というですね、まあちょっと MI5 みたいなもうちょっと警察寄りだと思いますけれども、そこの組織を描いていて、まあこちらほど金はかかってないし、まあ1話完結なんですけれども、まあその中でもこうスパイもの、スパイに関わるストーリーというのもエピソードもあったので、そういったところを非常に思わせてくれまして、私はまあこういうのも昔から好きなのでとても楽しく見てます。あとやっぱゲイリー・オールドマンがいいですよね。ゲイリー・オールドマンというと、まあ、私たちとの世代では非常にプリックアップとかですね、好きな、俳優さん、イギリスの俳優さんの中でも、まあ、ゲイリー・オールドマンとかヒュー・グラントとかですね、コリン・ファースとか、まあ、あの辺の世代なのかなと思うんですけれども、まあ、ちょっと彼らとまた違った、異色な役も割と好きで演じてましたよね。例えばレオンなんかの悪徳刑事なんか本当に喜んでやってたっていう感じがしました。そういった悪役のイメージが、まあ、強い人かなと思いますけど、まあ、最近は非常に渋くなって、チャーチルを演じて、まあ、アカデミー賞を取ったりしてて演技派だと思うんですけれども、これはなんかひょうひょうとした感じですごく楽しそうにやっていて、面白いと思います。あと、まあ、ジャック・ローデンは非常にまあ、スター性があるというか、これで人気が出て続々と、主演作も決まってるようで、次に、まあ、来るのに、あれがありますね。ダーシー役が、高慢と偏見のダーシー役、まあ、いろんな人が演じてますけど、コリン・ファースの、ダーシーが、まあ、有名ですけれども、今度ジャック・ローデンが演じると。あ と,、クリスティン・スコット・トーマスっていうのは非常に美人女優さんで、まあ、こう言っちゃ失礼ですけど、イギリスの女優さん、非常にうまい女優さん多いですけど、あまり美人ってそんなにいないかったかなと思うんですけど、その中で本当にクリスティン・スコット・トーマスは、まあ、品あるイギリス女優の中でもとびきりな美女という感じで、まあ、若い頃はそんなに演技派って思われてなかった感じ、あまりに、まあ、美人なんで、そんな感じですけど、今は、まあ、かなりもう渋くなって、まあ、どちらかというとこう初老まで来たかな、中年を超えて初老な感じなんですけど、まあ、60代かな、その辺で、非常に面白いこの役も貫禄十分でやっています。まあ、こういったゲイリー・オールドマンとか、その辺のクリスティン・スコット・トーマスとか、50代60代の俳優さんが活躍するドラマってすごい面白くて、私は好きなんですよね。まあ、こういう渋いドラマが非常に人気もあって、現在第5シーズンまでですけど、なんか、まあ、原作がある限り 作っていこうとしているようで、で6話なんですけど、あまりシーズンごとに間を置かないでちゃっちゃと作ってるんですよね。その辺がまあテンポがいいというか、あまりお待たせしない感じで、もうしっかり、スタッフキャストが固定されていて、作りやすい感じで進めているのかなと思います。あとまあこのドラマの面白いところというか、まああれなんですけど、こう誰かが死んじゃうのが割と、唐突って言ったら変ですね。まあ突然意外な人物に、まあ、死が訪れてしまうっていう、そういったスパイの、まあ、世界では、まあ、非常というかですね、よくあることなのかなっていうところが、ちょっと他のドラマだとこんなに割と準レギュラーの人が死ぬってことはあんまりないかなと思うんですけれども、割とこのドラマはあっさり死んじゃうんですよね。でそれはまあ、MI5 というまさに そのものズバリのタイトルのスパイドラマがやっぱイギリスであって、これは結構10年ぐらい続いたと思うんですけど、私も全部は見てないんですが、いろんな人が、まあ、主役が割と変わって何代も変わっていったんですけど、これは非常に、まあこれをこの窓際のスパイよりもかなりシリアス寄りなスパイもので、本当にあっさり殺されてしまうっていうのが描かれてて、それでどんどん主役も変わっていくんですよね。マシュマ・マクファーデンなんかがさ、多分今メディア王のあれで有名ですけれども、彼なんかが最初の頃は主役級で出てたり、でその後どんどん主役が変わっていくんですけど、その MI5 を思わせるんですが、やっぱあっさりってこともないんですけど、やっぱりそれだけハードなスパイの世界っていうのは、で知らないうちに、まあ、拉致されて殺されてたりっていうようなのを描かれてたので、この窓際のスパイでもそういうことが起こるっていうのが結構見てて、ショッキングなんですけれども、まあリアルなとこなのかなと思いながら見てました。まあ冷戦の時、米ソの関係がそういったところでイギリスの、まあ、そのスパイとかも関わった時代とまた現代は、違うと思うんですけれども、やはりいろいろとそういった人種差別問題とか英国の移民問題とか宗教問題とか、そういったところもよく絡んでくるし、まあ、イギリスも、やっぱりヨーロッパが今いろいろと問題抱えてるので、難しいところにある中で、そういったスパイというものが昔とは違った意味でまた暗躍しているのかなというふうに思いながら見てました。まああと前にも言いましたけど、キャラクターが非常に徐々にシーズン重なるにつれて面白くなってくるっていうのがこのドラマの特徴だと思うので、シーズン4、シーズン5が、まあ、現在見られますので、早く見たいなと思って楽しみにしていますけれども、まあ、ゆっくり急に1から3まとめてみたので、まあ、少し間を置いて、残りの2シーズンも楽しみに視聴していきたいなと思っています。まあ噂通りの、面白い作品だったと思います。まああまり内容には触れられませんでしたけれども、まあおすすめということで、今回は窓際のスパイを取り上げてみました。まあ、昔からのゲイリー・オールドマンのファンの方、いいんじゃないでしょうか。あと、これ、字幕と吹き替え両方見れてますけど、私は今ちょっと吹き替え版を見てるんですね。まあ、吹き替えの良し悪しとか、いろいろあるとは思うんですけれども、これ、ゲリー・オールドマンの吹き替え、安原義人さんがやっていて、非常にうまい。ですよね。まあ、ゲリー・オールドマンの声ってフィックスではないと思うんですけれども、いろんな方が 山路さんなんかもやっていたりとか、いろんな人が当ててると思いますけど、最近は安原さんで、割とフィックスになりつつあるのかなと思いますけれども、安原さんの非常にちょっとこうなんて言うの、チャラい感じが、この年相になってきて、ぴったりになってきてる感じで、今回のジャクソン・ラムの声は非常にいいかなと思います。あと他 の、 声優さんも非常にいい方が、キャスティングされていて、この吹き替え版は非常にいいかなと思います。 もちろんゲイリー・オールドマン自身の声の字幕版も、とてもいい、それなりもちろん実際の俳優さんの声というのも、いいものがありますので、そちらも楽しめると思うんですが、まあとりあえず私は今、吹き替え版で、このドラマを見ています。今後もまあ吹き替えも楽しみたいなとは思ってますけれども、これからも楽しみに見ていこうと思っています。今回は、窓際のスパイスローハウスホースを、ご紹介しました。それでは今夜はこれで失礼します。おやすみなさい。